5年後。
オット・ボルザーク。
そう、八使いの異名を持つ魔術師。奴は限定的だが、使徒化にも成功している上、使い魔の蜂には刺された相手をグール化させる毒があるってんだから、厄介な相手さ。
今回の狩りの相手かい？
そうさ。奴は顔を変え、名前を変え、一般人に紛れたまま消息不明だったんだが、いつもの場所から奴が取引のためニューヨークへ向かうとの情報を得た。4日後のニューヨーク行きの旅客機にボルザークが搭乗するってまでは分かってる。私は奴と同じエアバスに搭乗して、無防備になる機内で狩りを仕掛ける。
だが、顔も偽名も分からない状況じゃ、ボルザークを特定できない。
ああ、そこでだ。坊やはニューヨークに先行して奴の情報を洗え。取引先さえ洗い出せれば、そこから奴の変装を見破る手がかりを見つけられるはずだ。偽名、特徴、何でもいい。とにかく必要なのは情報だ。
分かった。
かなりの大物だ。心してかかるんだよ、坊や。
4日後、ナタリアは287人の乗客に紛れた標的を狩るべくニューヨーク行きエアバス A300 に搭乗する。そして離陸から3時間が経過し、規律部の情報をもとに座席を絞り込まれたボルザークは思いのほか速やかに暗殺された。だがボルザークが機内にまで使徒鉢を持ち込んでいたことが致命的な番狂わせとなった。仕留め損なった蜂は次々と乗客を刺し、客席は瞬く間にグールたちの跋扈する地獄へと変貌したのだ。規律部は逃げ場のない閉鎖空間で刻一刻と悪化していく状況をなすすべもないまま無線で聞きながら、それでもナタリアの生存の可能性を決して見捨てなかった。すでに沈黙したきり2時間が経過する野外無線機の前に腰を据えたまま、彼はただ目前と相棒からの通信を待ち受ける。
聞こえてるかい、坊や。寝ちまっちゃいないだろうね。
感度良好だよ、ナタリア。お互い徹夜明けの辛い朝だね。
そっちはまだニューヨークのホテルかい？ベッドで安眠してたら、後で締め殺してやりたいよ。さて、良いニュースと悪いニュース、どっちから聞きたい？
いい知らせから話すのがお約束だろ。
オーケー。まず喜ばしい話としちゃ、とりあえずまだ生きてる。飛行機の方も無事だ。ついさっきコックピットを確保したばかりでね。機長も副操縦士も五輪銃ってのが泣けるところだが、操縦だけなら私でもできる。セスナと同じ要領でなんとかなるならの話だけどさ。
管制塔と連絡は？
つけたよ。はじめは悪ふざけかと疑われたけどね。ま、優しくエスコートしてくれるとさ。
で、悪い方は？
結局噛まれずに済んだのは私だけだ。乗員乗客300人、残らずグールになっちまった。扉の向こう側は、空飛ぶ死者の都ってわけさ。ほっとしないね。
そのありさまで、あんた、生きて帰ってこられるのか？
ま、扉は十分に頑丈だし、今もガリガリ引っかかれてるけど、ぶち破られる心配はないさ。むしろ着陸の方が不安でね。こんなデカブツ、本当にあしらいきれるもんなんだか。
あんたならやってのけるさ、きっと。
励ましてるつもりかい？嬉しいこったね。 空港まであと50分ちょっと。祈って過ごすには長すぎるね。坊や、しばらく話し相手になってくれ。
構わないよ。
坊やがこの家業を手伝いたいって言い出した時にはね、本当頭を痛めたもんさ。どう言い聞かせようと諦めそうになかったからね。
僕はそんなに見込みのない弟子だったのか。
いや違う、ありすぎたんだよ。どうすぎてね。
どういう意味だい。
例えば心を切り離したまま指先を動かす。こいつは大概の連中が数年がかりで身につける覚悟なんだ。坊やはそれを最初から持っていた。こいつはとんでもない資質だよ。でもね、素質に沿ったなりわいを選ぶってのが必ずしも幸せってわけじゃない。才能ってやつはある一線を越えると本人の意志や感情なんぞお構いなしに人生を決めちまう。人間そうなったらおしまいなんだよ。何をしたいって考えずに何をすべきって理由だけで動くようになったらね。そんなのはただの機械、ただの現象だ。人の生き方とは程遠い。
僕はさ、あんたのこともっと冷たい人だと思ってた。
何を今さら。その通りじゃないか。私が坊やを甘やかしたことなんて一度でもあったかい。
そうだな、いつだって厳しくて手加減抜きだった。あんた手抜きせずに本気で僕のこと仕込んでくれたよな。
男の子を鍛えるのは普通父親の役目だからね。坊やの場合、その父親を奪ったのは私が原因のようなものだし、っていうか引け目を感じていたんだろうな。まあ何にせよ私に教えられる生き方なんて他にはなかったからね。
あんたは僕の父親のつもりで。
失礼なやつね。男女を間違えるなよ。せめて母親と言い直せ。
そうだね、ごめん。
長い間ずっと一人で血生臭い毎日を過ごしてた。自分が一人ぼっちだってことさえ忘れちまうほどにね。だからまあそれなりに面白おかしいもんだったよ。家族みたいなのと一緒ってのはさ。
僕もあんたのこと母親みたいだって思ってた。一人じゃないのは嬉しかった。
あんな規律も次に会うときに気恥ずかしくなるようなことを続けざまに言うのはやめろ。ああもう調子が狂うね。あと20分かそこらで着地するってのに。土壇場で思い出し笑いなんぞしてミスったら死ぬんだぞ私は。
ごめんよ、悪かった。意味のない詫び事だ。ナタリアはどうあっても死ぬ。僕の手で殺される。グールの増殖を阻めなかった時点で彼女もまたその犠牲者になったと観念した。旅客機はいずれ操縦者もグール化し大西洋に墜落する、そう考えていた。だがどうあっても生き延びることを信条とするナタリアはそんな期待すら救ってしまう可能性があった。 もし彼女が機体を確保したならば、きっと自分が生き残るために着陸を行う。たとえ300体ものグールを空港に解き放ち、さらなる犠牲を増やそうと。そうする以外に助かる望みがないのなら、彼女はきっと断行する。これ以上犠牲者を増やすことはできない。ならばナタリアの安否がどうあろうと、エアバス A300 はこの会場で完全破壊しなければならない。ナタリアは僕がまだニューヨークのホテルにいると思い込んでいる。旅客機は妨害もなく速やかに破壊されるだろう。見えた、あれだ。本当に僕は人間なのか。奇跡的に生き残ったナタリアを確実に殺そうとしている僕、本当に人間なのか。
ひょっとすると私ももう焼きが回ったのかもしれないね。こんなドジを踏む羽目になったのも、いつの間にやら家族ごっこで気が緩んでたせいかもな。だとすればもう潮時だ。引退するべきかね。
ナタリア、仕事を辞めたらその後はどうするつもりだ。
失業したら今度こそ本当に母親ごっこくらいしかやることがなくなるな。そん時はどうだい、坊やは私の家族にでもなるかい。
いや、あんたはもう僕の本当の家族だ。
え？
見ていてくれたかい、シャーレ。今度もちゃんと殺したよ。君の時みたいなヘマはしなかった。父さんと同じように殺したよ。僕は大勢の人を救ったんだ。ふざけるな、ふざけるな、バカ野郎。こんな結末なんか願ってなかった。それでも僕の決断は正しかった。死ぬしかない人が死んで、死ぬ理由のない人たちを救った。正義以外の何だって言うんだ。
ねえねえ、ケリーはさ、どんな大人になりたいの？
正義の味方になりたい、そう答えるはずだったけど、何にも分かってなかった。正義が奪うものが何か、この手がなすのは何なのかを。父さん、ナタリア、思い起こすたびに 思い出の笑顔は憎悪に変わり、僕を永久に責め続けるだろう。容赦なく命を奪った僕を彼らは決して許しはしない。それが正義の夢の代価だ。きっと僕はこれからも理想に従っていく。正義を憎みながら、呪いながら成し遂げていく。いいだろう。この呪いを、怒りを受け入れる。そして、すべてが報われる日を祈り続けよう。僕が担う残酷が、人の極みだというのなら、いつかきっと、この世すべての涙をかき集めて、拭い取ることもできるはず。
それが、エミヤ・キリツムの少年の日の終わり。脆く、忌まわしく、そして揺るがざる道を定めた朝だった。